今日はルカによる福音書の28節からですね、9章の28節からです。ルカによる福音書の9章の28節です。イエス様の宣教の働きに分岐点が来ました。ガリラヤでこの働きを行っておられて、そして私を誰だと思いますかと、この弟子たちに対してイエス様がご自分が誰かと尋ねられたわけです。そしたらペテロが神のキリストですと言ったわけなんです。今までこのご自分が教えられて、そして権威を示されて、悪霊が出、また病人が治され、そしてその大きな力を表したことによってキリストであると、このペテロは告白したわけです。でその直後にイエス様はご自分がユダヤ人の指導者に捨てられて殺されて3日目によみがえるとお話になったわけです。でこれがもう弟子たちにとっては、衝撃以上のものであったわけなんです。キリストであることが分かったら、そのままエルサレムに行かれて、ご自身がその宗教指導者をはじめとして多くの者に受け入れられて、そしてローマに対して力を発揮されて、解放して、そして神の国を建てられるですね。でこれを行うというシナリオであるのが当たり前の話、今にでも主が来られると。ところがこの十字架につけられるという話は、まさにその異邦人のローマの死刑ですね。で、そこにもう完全にもう自分を身を捨てられたですね。この十字架刑、なんですかね、この死刑ですね。でそれをですね、この追わなければいけないという話が、弟子たちにとっては、信じられないことになるわけなわけですね。でそれでイエス様が、自分を捨てなければいけないという話をされた後に、この27節で、しかし私は真実をあなた方に告げます、ここに立っている人々の中には神の国を見るまでは決して死を味わわない者がいますと。でこの神の国が来るということをイエス様がお話になって、で、死なないで見ることができるものがいるとおっしゃったわけなんです。でこれは次から見る高い山に登られて、その御国の栄光ですね、神の国のイエス様の姿を見る弟子たち3人がいるということになります。で、これを読むにあたってですね、もう一度イエス様が弟子たちに、そして私たちに命じられたこと、23節ですけれども、ここを念頭に置きながら読んでいきたいと思うんですね。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさいと。で、このことを念頭に入れながら28節からお読みします。で、これらの教えがあってから8日ほどして、イエスはペテロとヨハネとヤコブとを連れて、祈るために山に登られた。祈っておられると御顔の様子が変わり、御衣は白く光り輝いた。しかも二人の人がイエスと話し合っているではないか。それはモーセとエリアであって、栄光のうちに現れてイエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後について一緒に話していたのであると。8日ほどであると書いてあります。聖書っていうのは、数字期間、数字ですね、数字が出てくるとこう意味合い、こう意味深いものがあるんですね。このある程度その意味が定まってくるような象徴的な数字になってるんですね。7だと神の数字、完全数なんですが、8は、新しい出発という意味合いが出てくる 出てくるわけなんですね。この神が全てを完成されて、その後で次ですからね、7の次の8で新しい出発という意味合いがあるわけなんです。で、イエス様がこれから成し遂げられることによって、新しい世界、新しい国、神の国が始まるということをですね、このお見せになっていくわけなんですね。で、この3人なんですけれども、覚えてらっしゃいますか？ヤイロの娘をこう生き返らせる時にも、イエス様がこの3人を連れて行かれたわけですね。ペテロとヨハネとヤコブであります。で、彼らが、ゲッセマネの園においても、やはり3人が連れてもっと近くにこう寄せられるわけですけれども、興味深いことに、旧約聖書の中においても、神様が栄光を表される時に3人の者が選ばれました。このシナイ山に神が降りて来られた時にですね、この3人の者、アロンとナダブとアビフが、出エジプト記の24章の9節にありますが、もっと近づいてですね、他の長老たちよりも近づいて、イスラエルの神を仰ぎ見たって書いてあるんですね。この足、神様の足がサファイアのような、この敷いたようなものがあって、透き通っていて青空のようであったと、こう書いてあります。そして、今そういう形で3人が行き、で、大事なのは28節のこの祈るためにというのと、で、29節と祈っておられると、と。必ずこの祈りという言葉が大事な時に、ルカによる福音書だとちゃんと書き記しているんですね。やはり祈らなければいけないということを教えてくれていますね。このルカは特に強調しています。で、見姿がここで変わっています。イエス様が神、父なる神の懐におられた時の栄光が今現れているわけなんです。先ほども旧約聖書の中で、このシナイ半島のところ、シナイ山のところでね、現れたと言いましたけれども、イエス様ご自身がその輝きを持っておられたわけなんですね。今もおられるわけなんです。ダニエル書の10章にダニエルに現れたそのイエス様の光り輝く姿があります。で、ダニエルがもう本当に倒れてしまって、死にそうになった話が書かれています。そして黙示録の1章でも、使徒のヨハネがやはり死んだもののようになってしまった、あまりにものその栄光の輝きによって倒れてしまった話が書かれているんですね。1章の13節から16節までのこの描写を読んでみたいと思いますが、イエス様はこういう姿されていました。それらの食台の真ん中には足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手に7つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであったと。このような、今ここ実際に29節ではどのようになったのかなんですけれども、これに近いものがあったのかもしれません。そしてイエス様と一緒に話している人がいたんですね。モーセとエリアであります。で、栄光のうちに現れていると31節にあります。イエス様を信じているクリスチャンたちも、やがて栄光の姿に変えられるわけですけれども、彼らも今変えられているわけです。モーセは一度死んでいます。ネボサのところで死んでいますが、今蘇るという形で、ここで現れて、そしてエリアは死なずに天に引き上げられたことを思い出してください。けれどもやっぱりここで栄光の姿で現れていると。まさに、この敬虚に私たちが預かるとき、イエス様が戻ってこられるときに預かるときのですね、姿に似てますね。もうすでに眠っているもの、その先に死んでいったクリスチャンたちは復活することによって栄光の姿に変えられて、そしてまだ生き残っている私たちは生きたまま、今度はこの栄光の姿に一瞬にうちにして変えられると、いうことなわけなんですね。そしてここでモーセとエリアが現れている、意味なんですけれどもね、まずモーセという人がイスラエルの民に新しい始まりを与えた、それに用いられた器であります。奴隷であったところから 連れ出されて神の民となって約束の地でそのイスラエルが生きるようにされた。その時に用いられたのがこのモーセであります。で、神はモーセを通してこのように一度言われたことがあるんですね。申命記の18の15節で、あなたの神主はあなたのうちからあなたの同胞の中から私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。彼に聞き従わなければならないと。私のような預言者がまた現れる時には彼に聞き従わなければならないとモーセが言って、そのもう一人の預言者としてイエス様が現れておられるわけなんです。で、今度はエリアなんですけども、このエリアは主の到来、キリストの到来の直前に現れる預言者として、預言書の一番最後、マラキ書の一番最後で語られているんです。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わすと。ということで、そのイスラエルの始まりとイスラエルの完成、回復ですね、に用いられる、あるいは用いられたこの2人が今ここで登場しているわけなんですね。で、もう一つ言えることは、モーセは律法をもたらした器です。でエリアは、このイスラエルが危機の時に回復をもたらす預言者の代表者でもありました。でイエス様が律法と預言者を成就するために来たということで、モーセとエリアがここで話しているということは、イエス様のことをモーセとエリアが証ししていたっていうこの姿もこう見えてくるんですよね。で、この2人のトピック、まあ3人ですね、3人のトピックが最後を遂げられるエルサレムに向かうということなんです。この神々しいこの神様の栄光、神様の国の栄光が今現れている中で、その中心トピックがエルサレムで最後を遂げるということなんです。ここがやはり分からなかったと思います、弟子たちには。で、この最後という言葉、実はですね、ギリシャ語では、エクソドン、英語のエクセラスですね、出エジプトと同じ言葉が使われているんです。つまりイエス様がなされる十字架、3日目によみがえって、そして天に引き上げられるという出来事が、そのこの御国の現れのこの始まり、新しい御国の現れの始まり、その新しい時代の幕開けというふうに言うことができるわけなんですね。ですから私たちがイエス・キリストの福音の中に生きるということが、このまさにこの延長で、私たちがこの通過点に私たちがいる、つまりこの世からエクセラスされたもの、贖い出されたものとして、連れ出されたものとして、このイエス様の十字架と復活、これに預かっていく神の国の中に今いるんだということになるわけなんですね。で、弟子たちに分からなかったということを先ほど話しましたけれども、確かに旧約聖書をまともに読んでる人は弟子たちが考えるように考えると思うんです。その、ダニエル書を例に挙げますとですね、この異邦人の時代が始まったんですね。このイスラエルの国がバビロンによって捕らえ移されてですね、自分たちが神様から約束された土地から引き抜かれて、でそれから70年後に戻ってくるという約束を与えられているんですけれども、いまだにそれは異邦人の中にいるわけなんです。神様の約束というものが、その異邦人の支配の中で、圧迫されたままで、その通りになっていないと。で、ますますそのペルシャの時代から今度はギリシャの時代に移って、でギリシャの時代にとてつもない大迫害を彼らは受けます。で、最後にこのダニエル書の予言を見ますと、鉄の牙を持った獣、あるいは人の像であるとこのすねのところがですね、この鉄になっているという状態であって、異邦人のそのもう本当に圧政の中に行けなければいけないという。で、そして最後のところが粘土と 鉄が混じり合ったということで、この緩やかなつながりになっている、そこに石がやってきて、人手によらずに切り出された石がやってきて、その足の指の部分をですね、足の部分をこの砕いてですね、そして人の像全体が砕かれて大きな山となる。これは神様の国を表しているわけですね。だから今ローマの時代にいてですね、そしてこのように圧政を受けて圧迫を受けている中で、彼らの希望というのはこのメシアご本人だったわけなんですよ。でそこでもう数限りないその異邦の国からその贖い出して、そしてその異邦の国を打ち砕いてくださるところの、この脱穀機のように打ち砕くっていう言葉もあるんですよね。でそのように弟子たちは考えていたところに、ご自分の最後とかですね、エルサレムで成し遂げるとか、でその前にこの十字架につけ、この殺されるっていう話とか、さっぱりわからんんですよ。けれども実は旧約聖書の中をよく読みますと、栄光が与えられるということは、苦しみを受け、そして神に裁きを委ねていく者たち、神のしもべ、あるいは残された者たち、あるいは何ですか、神様に本当に信じて神を敬っている者たちが苦しみを受け、その後で報いとして栄光が与えられていくっていうのに、このよく見ていくと、そうなってるんですよ。例えばヨセフがそうですね。ヨセフがこの兄たちに捨てられてエジプトに行って、そしてそこでですね、結局牢屋まで行ってしまったけれども、その後でエジプトの総理大臣になって、そして世界を支配するそのものとなっていくわけなんですね。でモーセもやはり苦しみの中を通った。40歳の時にこのエジプトから逃げていかなければいけなかった。でこのようにしてこの苦しみがあって、それを受けていくというその予言もあり、そしてキリストが苦難を受ける、実に戸が民の罪のための生贄となるというこのことも書かれていて、モーセとエリアもこのことをよく知っていたわけなんです。ですから今この話をしていたわけなんですね。ところがペテロという仲間たちは眠くてたまらなかったが、はっきり目が覚めるとイエスの栄光とイエスと一緒に立っている二人の人を見た。それから二人がイエスと別れようとした時、ペテロがイエスに言った。先生、ここにいることは素晴らしいことです。私たちが三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。ペテロは何を言うべきかを知らなかったのである。分からなかったら話さなきゃいいんですけども、ペテロの性格がここでよく現れているんですね。神の栄光が現れている時に何かしなければいけないというふうに焦ってですね、この言葉を言ってしまったわけなんです。でまずですね、ここで32節でこの眠くてたまらなかったとあります。で神の栄光の幻を見ていく時に眠くなってしまった人が実は旧約聖書に出てくるんですね。ゼカリアという人ですけれども、4章の1節に、私と話していた御使いが戻ってきて私を呼び覚ましたので、私は眠りから覚まされた人のようであったと書いてあります。でその幻は一体何かと言いますと、このミノラですね、この金の燭台ですね、7つのこの枝が絵が出てるですね。でそしてそこのこの灯火皿、この油を入れるところにですね、火が灯ってるんです。その油というのが、その後ろにあるオリーブの木からですね、この管がついてずっとこう流れていくという、そういう幻だったんですね。でその油は一体何を意味しているかといったら、この私の霊によってと番組の主は仰せられると、神の聖霊を表していたんですけれども、ゼカリアが日本のオリーブの木は何なんですかって聞いたんです。それは2人、地上に立たされる2人の証人だと、こういうふうに御使い天使が言ったんですね。でこれが黙示録の11章に引用されてるんです。2人の証人が出てきて、何日間だっけ、出てきて1260日の間予言をすると、大観難の、これ観難時代ですね、すいません、観難時代において、その前半部分ですけども、その予言をして、エルサレムにおいて予言をしてですね、そしてその彼らが行っている悪いことについておそらくは予言し、そしてモーセと同じように大きな技を行って、災いが起こってですね、そういうことが行われていくという予言があるんです。でおそらくその2人の予言者が、 証人がモーセとエリシャだと思う、エリアだと思うんですね。モーセとエリアだと思うんです。で、まあ、そのように、まあ、眠くなっているという状態もあって、あともう一つ眠くなったっていうので思い出すのは十人の乙女ですね。油を用意していた賢い乙女と用意していない愚かな乙女がそれぞれいるわけですよね。でね、よく読むとあそこの箇所は全員眠くなってるんです。寝てしまったんです。ですから主の栄光が近づいている時に眠ってしまっているっていうのが、このキリスト教全体が眠ってしまっているようなところに主が現れると、主の栄光が現れるということも表して、まあ、いると思います。そしてペテロが幕屋を作りましょうかってこれですね。まあ、確かにカリオの祭りの時にですね、この幕屋を作るんですけども、神の国にゼカリアの14章によりますと、この幕カリオの祭りをですね、主が来られたら神の国で幕屋の祭り、カリオの祭りをするっていうのが書いてあるんですけれども、まあでもね、ここでね、なんか記念、栄光を記念としたい、残しておきたいなんて思ったんでしょうね。なんか思いません？なんかこの祭るあるじゃないですか。なんか人間だったらやっちゃいますよね。これ栄光を残しておきたい、記念館を作るとですね。でそれをやっていたんですけども、ここでの大きな間違いはモーセとエリアをイエス様と同列に置いていることです。分かってないんですよ。あくまでも証人だということ、エリシャとエリアじゃない、エリアとモーセがね、イエス様のね。そこで次が来るんですよ。34節で、彼がこう言っているうちに雲が湧き起こってその人々を覆った。彼らが雲に包まれると弟子たちは恐ろしくなった。すると雲の中から、これは私の愛する子、私の選んだものである、彼の言うことを聞きなさいという声がした。この声がした時、そこに見えたのはイエスだけであった。彼らは沈黙を守り、その当時は自分たちの見たことを、このことを一切誰にも話さなかった。雲が湧き起こったと、このモーセの幕屋においても神殿においても栄光の雲が満たし、そしてイエス様が地上に戻ってくる時も雲に乗ってこられると書いてあります。でその雲が満ちたことによって神様ご自身の清さが近づいて弟子たちが恐ろしくなった。でそこで聞いたのが、これは私の愛する子、私の選んだものである、彼の言うことを聞きなさいですね。そのモーセとエリアではなく、この私の選んだ、これキリストの、そして私の子であるイエスの言うことを聞きなさいということであります。彼らは、このペテロの発言を見ますとね、彼らはね、神様の国の栄光が現れているから、むしろ逆説的なんですけども、キリストから目を離すってことを行っちゃったんです。あ、モーセだ、あ、エリアだですね。神の国の中心であるキリストから目を離すということが、私たちの中でも実は起こります。神様が働いてくださって、素晴らしい働きを行っておられる中で、これが素晴らしい、あれが素晴らしい、この人が用いられている、あの人が用いられている、あ、こういうことが起こっていると言って、キリストご自身を忘れていくんです。で、気をつけなければいけない。ここでペテロに対して戒めであるかのように、この父なる神ご自身がですね、お語りになった、このものに聞きなさいと、これが私の選んだものであると、そしてこのものに聞きなさいと言われたイエス様の言葉が、私は捨てられるんだよという言葉だったんですよね。で、私たちがこの自分を捨ててキリストの命令に従う中において、神の国の栄光が現れていくんだというところが、これからのルカの福音書の話になっていくんです。で、ここで彼らは当時はって書いてますね、一切話さなかったと、ずっと黙りん子だったんですよ、黙ってた。 で、まあ、今こうやってルカが書いてる通り後で話したわけですね。で、第2ペテロの一章にはペテロは明確にこれ見たんだって話をしています。でもその見たんだけれども、もっと確かな予言の言葉はが私たちにありますと。で、それを夜明けのこれ灯火のようにですね、私たちはそれ明けの明星であられる方、これをですね、この、ちょっと読んでみようかな、こう書いてますね、また私たちはさらに確かな予言の言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇ってくるまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのですと。このように、このペテロが話しているこの予言の言葉の方が、私が目撃したこの栄光の力よりももっと優れているんだよということを彼は話しました。そして37節から次の日、一行が山から降りてくると、大勢の人の群れがイエスを迎えた。すると群衆の中から一人の人が叫んでいった。先生、お願いです。息子を見てやってください。一人息子です。ご覧ください、霊がこの子に取り付きますと突然叫び出すのです。そして引きつけさせて泡を吹かせ、かき裂いてなかなか離れようとしません。お弟子たちにこの霊を追い出してくださるようにお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいて、あなた方に我慢していなければならないんでしょう。あなたの子をここに連れてきなさい。その子が近づいてくる間にも悪霊は彼を打ち倒して激しく引きつけさせてしまった。それでイエスは汚れた霊を叱ってその子を癒し、父親に渡された。人々は皆神のご意向に驚嘆したと。山における素晴らしいあの神の国の栄光のその経験から、一気に悪霊につかれた男の子の現実へと引き落とされていっています。で、ここでのポイントはイエス様のものすごい強い言葉ですね。ああ、不信仰の曲がった今の世だと。いつまであなた方に我慢しなければならないんだろう。弟子に対して、これ弟子を中心に全ての人に話してるわけですけれども、弟子に対して言ってるんですよ。ちょうどイエス様は先ほど出てきたモーセのことを意識されていると思います。申命記の32章の5節に、主を損ないその汚れで主の子らではない横島で曲がった世代って言ってるんですね。あれだけ神様の奇跡と素晴らしさを見たにもかかわらず、荒野の生活においてそれを認めないでいた不信の罪を犯したイスラエルのその世代、40年間さまよわなかったいけなかった世代と同じように、今このあなたたちは不信仰な世代に陥ってるよと。で、このように言ってるんです。で、弟子たちの問題何なのか、ちょっと見ていきたいと思います。9章の始まりで弟子たちはイエス様に全ての悪霊を追い出し病気を治すための力と権威を受け取っていました。そしてそれによって神の国を述べ伝えるということを任されていました。ところが今その権威を行使しなかった、用いなかった。なんで用いなかったのか、信仰を持って用いていく必要があったのにもかかわらず用いなかったのか。でね、これね、後で読んでくるとね、だんだん分かってくるんですけども、ここね、一人息子だって書いてあるんですよ。男の子なんですよ。イエス様はですね、ヤイロの娘もそうですけど一人娘だったんですけども、ご自身が一人子だから、なおのことをこう腹渡が痛くなるほど痛みを感じておられたんだと思います。憐れんでおられたんですね。その憐れみ、かわいそうに思われる、その聖書の中にかわいそうと思われたという言葉は、まさに腹渡がちぎれるようなですね、そういう痛みを表しています。で、このことをイエス様が感じられて、初めてその憐れみの、その強い憐れみがあるから、その信仰を用いて、そしてその権威をですね、表すことができるにもかかわらず、あ、 なんだそこに何か子供が、暴れているなってちょっと面倒くさいなっていう気持ちも弟子たちが働いていたかもしれない。わからないけども彼らの思いの中に何か自己中心的なものが入り込んでいってしまっている。神はキリストですとペテロがあのように告白してから、むしろ彼らは自己中心的になっていく。自分を捨てなさいという言葉ではなく、自分を肯定していく、このことが少し入っていく様子を私たちは見ることができるわけなんですね。ですから私たちが力のある働き、神様から聖霊の賜物が与えられてその力ある働きをしていくということは、必ずイエス様のこの憐れみの思い、そしてご自身が十字架に行くというその苦しみに裏付けされた、その苦しんでいる者たちを憐れんでいくという思い、ここから発生して、そしてこの、聖霊の賜物を用いていくと。でこのパターンがですね、弟子たちになかったんですよ。だからね、これね、追い出すこともできないっていうふうに考えられますね。あとは祈りと祈りと断食がなかったということも他の福音書ではイエス様話されてますけど、祈りと断食っていうこともですね、なんで祈りと断食ができるかって言ったら、やっぱ憐れんでるからですよね。その憐れみの思いがあるからであります。で次43節の後半、イエスのなさったすべてのことに人々がみんな驚いていると、イエスは弟子たちにこう言われた。この言葉をしっかりと耳に入れておきなさい。人の子は今に人々の手に渡されます。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。この御言葉の意味はわからないように彼らから隠されていたのである。また彼らはこの御言葉についてイエスに尋ねるのを恐れたと。人々は神様の意向に驚嘆しているんですけど、イエス様は人々と他の人々と同じように弟子たちに反応してほしくなかった。ここで強くですね、またしっかりと耳に入れておきなさいと、このはっきりと、人の子は今に人々の手に渡される、このことを言われたんですが、しかし弟子たちは理解ができない、隠されていたとも書いてあります。これは弟子たちが理解しようと思っていたのに神様が隠したということではなくてですね、理解をしてないから、それを神様が、そのままにしたっていうことですね。で私たちの歩みの中でもこの理解ができないことって起こるんですね。このままでいったら神様の働きが順調に進むのにっていうところを、なんかギャフンと言わせる形でこうつまずく石のようにですね、出来事が起こってくるわけなんですよ。ここまでいったらかっこいい証ができるのにと、こう自分で思っていたらですね、そうシナリオ通りにならずに、なんか想定外のことが起こって予測が外れていくと。でまるで神様の働きではないものが起こっているというふうに私たちが感じる時がある。で私たちの時があるわけなんです、ね、私の時はあなたの御手の中にありますと詩編に書いてありますけれども、その時が来ないと、悟ることができないものもある。そして弟子たちは尋ねるのも恐れていると書いてました。で尋ねて聞いてしまったら自分の拠り所としているものが壊れてしまうのではないかという恐れがあったでしょうね。で実際に起こった時に彼らは実際につまずきましたですね。で46節です。さて弟子たちの間に自分たちの中で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。しかしイエスは彼らの心の中の考えを知っておられて、一人の子供の手を取り自分のそばに立たせ彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れる者です。また私を受け入れる者は私を使わされた方を受け入れる者です。あなたが全ての中で一番小さい者が一番偉いのです。なんで自己中心的な思いが先入ってきたって僕言ったかと言いますと、ここなんですよね。もう誰が偉いかっていう話をしていたんですね。でこれ大体予測つきます。3人だけが選ばれていってんじゃないですか。で戻ってきてるんですよ。 それは妬みが起こりますわ。ね。でそんなふうにそわそわしているうちに、その小さこの一人息子がですね、悪霊に疲れているところが出てきて、頼まれているもんですね、なんかあんまり心がそっちに向かってないみたいな、まあ、そんなふうになってですね、そして非常に滑稽ですけれども、十字架につけられるって言ったイエス様の言葉のその直後に、こうやって一番誰が偉いかという話をしていたわけです。でイエス様が小さいものを連れてこられたと。この子を受け入れることが私を受け入れるものだ。さっきの息子ですよ、同じでしょ。その子供がこれ同じ子供って言ってるんじゃないですよ、同じようにその小さな子供が今ここにいる。イエス様、なんでこの小さな子を受け入れるとイエス様を受け入れるというかって言ったら、イエス様はそのような小さき者たちが通っているところをご自分のものとして痛みを感じておられる。ご自分のものとしてそのへりくだっているもの、貧しいものを感じておられるわけなんです。ですから今ここで小さいものを受け入れることによって神の国の広がりを見ていくことができる。小さなことにおける大きな力、これを経験するには、今イエス様が言われたように、さっき言われたように自分を捨てていくということになっていくわけなんですね。で49節、ヨハネが答えていった、先生、私たちは先生の名を、先生というかラビですね、ラビの名を唱えて悪霊を追い出しているものを見ましたが、やめさせました。私たちの仲間ではないのでやめさせたのです。しかしイエスは彼に言われた、やめさせることはありません。あなた方に反対しないものはあなた方の味方です。ね、一番小さいものが一番偉いのですって言ったけど、ヨハネはもう自分が偉いと思ってますね。だってさっきイエス様の栄光を見たんだもん、山の上で。そしてイエス様の名の皆の権威で悪霊どもを彼らも追い出していた。でも自分たちの仲間ではないからやめさせたということです。イエス様はこれを戒めました。あなた方に反対しないものは あなた方の味方ですと。自分を捨てず自分を求めていくものに出てくるのはこのような分派であります。分派、自分の仲間だけを作り、私たちこそがイエス様を知っていると、このようにして 他者を排除していく。他にイエス様の名によって、この働きを行っている人々を排除していくということを行っていくわけなんです。他の人たちが入ってくることができないようにもしていきます。積極的に心を広げないので、心の中で差別しているので、自分の意見や考えに合っている人だけを集めていくと。でもイエス様はそうでない人たちもあなた方の味方なんだよと、こういうんですね。敵だと思っている人たちが実は味方なんですね。イエス様はもっと大きな方なんですね。で、このことを知るためにもやはり自分を捨てていく必要があるんですよね。さて天に上げられる日が近づいた頃、イエスはエルサレムに行こうとして御顔をまっすぐ向けられ、ご自分の前に使いを出された。彼らは行ってサマリア人の町に入り、イエスのために準備した。はい、ここから、イエス様はエルサレムに向かう道を歩まれます。 マタイやマルコ、またヨハネもそうですけども、ここの話というのは本当に一言二言ですね。長い紙面を割いていないんですよ。ところが19章に至るまでこのイエス様が何を語られたか、特にいろんな教えを話されてますけれども、このことを見ていくことができる。これがルカによる福音書の特徴です。この9章の半ばから、覚えてますかね、ルカのこの最初の学びの時にですね、この真ん中が特徴的だと言って、である方が楽しみですとか言ったんだけど、ようやくですねここに到達しました。で、天に上げられるということ、これですね、十字架につけられてよみがえるだけでなくて、天に上げられるという、これを意識されてイエス様が語られます。有名な良きサマリア人の話、放蕩息子の話というのがこの中で話されているわけです。先ほどのご自分の最後を全うしようとされている、その意識されている中で十字架の道、これを教えるために弟子たちに教えていかれるということです。で、このエルサレムに行こうとしてですね、使いを前に出されたと。サマリア人の町ですね、ガリラヤ地方からですね、この南にサマリア人の町があります。今は、あそこです、ちょうど、ヨルダン川の西岸地区と言われているところですね、西岸地域ですね。今パレスチナの人たちが住んでいるところですけれども、あそこがエフライムになります。でちょっと南行くとユダになりますね。でそこがサマリアですですね。で、宿をですね、用意していたんでしょうね、おそらくね、この準備して、この泊まるところをがどこかないかということをですね、していたんですが、53節で、しかしイエスは御顔をエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人はイエスを受け入れなかった。弟子のヤコブとヨハネがこれを見ていった。主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。しかしイエスは振り向いて彼らを戒められた。そして一行は別の村に行ったと。サマリア人はもともとユダヤ人に敵対心を持っていました。ユダヤ人もサマリア人嫌いだったんですけど、サマリア人もユダヤ人が嫌いだったんです。でそのいきさつというのが、アッシリアの捕囚によってサマリア人が始まったんですよね。残されているイスラエル人と、この他のところから移されてきた異邦人が結婚してできたのが根血の民族がサマリア人であり、そして宗教も混合宗教となっていったけれども、サマリア人本人たちはこれ、自分たちこそが神聖なこの宗教だと、この本物の宗教だと思っていたわけですね。でエルサレムのシオンの山ではなくて、ゲルジム山が神の選ばれたところだと彼らは信じていました。シェケムというところになります。今のナブルスです。でところがイエス様はエルサレムに顔を向けておられたんですよ。なのでサマリア人はイエス様を拒みました。でね、サマリア人は実は、他のところで受け入れてるんですよね。同じように、この同じシェケム、同じようにっていうか、さっきのシェケムにそののところですね、スカルとも書いてますけれども、ほぼ同じところですよ。でそこでサマリアの女に伝道されて、サマリアの女が信じて、そして男たちがイエス様を信じていったという話があります。そして後には使徒の働きにおいて、ピリポの伝道によって多くのサマリア人が信じていくわけなんです。今彼らがイエス様を拒んでいるからといって、彼らが即裁きを受けるものかというと、そうではないわけなんですよね。いかがでしょうね。これも陥りがちな過ちでしょう。義憤に燃えてんですよ、このヨハネは。どうしよう、この拒んでるから裁かなければいけない。しかもエリアのことを考えて、エリアと同列に自分を置いてですね、エリアも神様に対抗している人たちを 天から火を送ることによって彼らは焼き尽くされたわけなんですが、同じことをですねやりましょうかとヨハネが言っているわけなんです。でですね、イエス様があなた方の心が、私から離れているよということを実は話しているんですね。54節のこの55節のところですね。で56節、実はこの間にねもっとあるんですよ、書かれているところが。新改訳だとこの一番下 下のところに55と56のところに異本って書いてあるのがあるでしょう。でここを読みしますね。そして彼は言われた、あなた方は自分たちがどのような霊的状態にあるのかを知らないのです。人の子が来たのは人の命を滅ぼすためではなく、それを救うためですと。このように言われたんですけども、ヨハネはこのことから目を離していて、義憤には燃えているんですけれども、実は純粋な怒りではなかったんですよ。民族的な差別もあったと思うんですね。怒りや苦味っていうのもあったと思います。それが混じって今話していて、自分はエリアのように振る舞っていると思っていた。そして間もなく終わりが近づき、イエス様が神の国を建てられる、そしてそこで拒んでいるから彼らを滅ぼさなければいけないというふうに思っていますけれども、違うんですよ。彼の言うことを聞きなさいと父なる神が言われたわけでしょ。でヨハネはそれ聞いたんですよ、ちゃんと直接。これは私たちに対する戒めでもありますね。拒んでいる人たちですね。そしてイエス様間もなく戻ってこられる。これがどんどん悪くなっていってる。そしてそういう悪いことをしている人たち、そしてなかなか受け入れない、特に自分が好きじゃない人たち、違うグループの人たち、でも命を得るために人の子は来られたというイエス様の使命は全然まだ終わってないんですよ。これを全うしなければいけないわけなんですね。どうぞ。でこのようにして十二弟子たちがまだイエス様からの訓練を受けなければいけない、まだまだ教えを受けなければいけない状況なんですけれども、また他にですね、この弟子の候補生たちがこう3人来るんですね。3人いるんですね。でやはり自分を捨てていくということが準備ができてない人たちで、特にこのイエス様の言葉が一番いいでしょう。神の国とその義を第一としていくということができてない者たちが今から出てきますね。さて彼らが道を進んでいくと、57節、ある人がイエスに言った、私はあなたのおいでになるところからどこにでもついていきます。するとイエスは彼に言われた、狐には穴があり空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありませんと。まあ今こうやってあなたのおいでになるところはどこにでもと言ってるんですけれども、イエス様は心のすべてを知っておられますから、このどこにでもっていうのは野宿までは含まれていなかったんですね。条件をつけていたわけです。泊まるところが保証されていれば行きますという条件付きであることをイエス様は話していて、その条件がついているならばイエス様についていくことはできないよということであります。でね、ここでね、これからまたもう2つの例を見ていきますけど、3つのね、その男の中の話の中で大事なのはね、それをやらなきゃついていけないって話じゃないんですよ。大事なのはね、条件をつけているっていうことなんですね。まあ、ある興味深い話をこの前あるクリスチャンと、行ったんですけども、ある人からこういう質問を受けたんですね。その人が、クリスチャンが レジャーで楽しんではいけないのかっていう質問を受けたそうですね。でその人は返答に困ってどう答えようかなって思ったんですが、もうこういうふうに答えようかなと思ったっておっしゃってましたね。その楽しみがなくなっても構わないと思っているかどうかと。条件をつけてこのね、なんで楽しみがなくなるんだったら私は絶対もうそれなくしたくないと、絶対これやると。 言うんであれば条件付きですよね。でも、もしイエス様がそうじゃなくて、私のやりたいこと、私が今から命じることをしなさいと言って喜んでそれを捨てられるのであれば、まあ、それをやってもいいわけなんですよ。やってみてたら変なんだけども、そういう内容なんですよね。喜んで捨てることができるかどうかなんです。で、次に59節です。イエスは別の人にこう言われて、私についてきなさい。こっちはね、今度はイエス様がの方からね、私についてきなさいとこう言って、しかしその人は言った、まず行って私の父を葬ることを許してください。するとイエスに言われた、死人たちに彼の中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。ここで私の父を葬ることを許してくださいというのは、具体的に何かというので解釈が主に3つあります。で、1つはもう実際に今死んでしまったばっかりでもですね、もう1つはですね、これはね、当時の葬り方の方法なんですけども、今はね、ドライアイスとかね、何日か残すでしょ。残さないんですよ、当時は。そのまま埋葬します。で、埋葬する時というのは火葬するわけでも何でもなくて、洞窟の中に入れるわけなんです。イエス様がまさにそうでしたよね。で、ラザロもそうだったでしょ。そのまま入れていくんです。ですね、洞窟の中に。そして腐乱させるんですね。1年ぐらい経ってから骨になった白骨化したものを、まあ、いわゆる骨壺に入れるわけなんです。で、だから2つ目の解釈は、いわゆる仏教で言ったら法事みたいなもので、そのお骨を集めて、そしてその骨壺に入れるという1年目1回忌みたいな、そういう時だったのかもしれないと。葬ることを許しくださいって言ってるのがね、その遺体、ご遺体を入れるんじゃなくて、そのお骨を入れるっていうかという解釈。あとは、これは何ていうのかな、父親を死ぬ時まで、見取る時まで世話をしなければまずいけないという、このかなり大きな意味として、3つ目の解釈、まあ3つ目の解釈は僕違うと思うんですけれども、1つ目か2つ目だと思うんですけれども、で、ここでも父を葬ることをしちゃいけないって話じゃないんですよ。大事なのはまず言って、ここです。まず言って、優先順位なんですよ。イエス様にこうしなさいと言われて行きましょうって言って言われた時に、まずと言って条件をつけているところに問題があるわけなんですね。ですから聖書の中には、父と母を、あなたの父と母を敬いなさいという言葉があります。でもその命令を出したご本人が主なる神であって、イエス様ご自身なんです。そのイエス様ご自身の命令を聞くという姿勢が、この家のこと、父と母のこと、父のこと、ね、これに、父の命令の方が優先されてしまうのであれば、それはイエス様の弟子にふさわしくないということなんですよね。そして面白いのが、死人たちに彼の中の死人たちを葬らせなさいという。最初に出てくるこの死人という言葉はね、霊的に死んだ人って意味ですね。で、こちらの2番目はもちろん実際の死人ですけれども、不信者の人たちに不信者の死者を任せなさいって意味です。ですね。で、ここをですね、私は個人的に仏式の葬儀ですね、まあ、日本人が 大半持っている仏式の葬儀とか墓について、この姿勢を持っていればいいんじゃないかなと思います。未信者の家族の人たちにですね、私は個人的にキリスト教式の葬儀とか墓を強要することはできないと思います。キリスト教というのはあくまでも個人的に、人格的に、主体的に、自発的に信じていくものであります。そのキリスト教式を強いると、まさにその仏式の先祖供養という強制が働くものと同じことを逆に行ってしまうと、まあ、ヨーロッパとかね、昔は中世とかそういう感じじゃないですか。それはおかしいと思います。で、そのクリスチャンになった人がじゃあどうすればいいのかっていうことは、まあ本当にいろいろと知恵を与えられて処理していくわけなんですけども、まあ、私は個人的に父親と母親にね、後になってクリスチャンになってですね、どうするかっていうことで、まず遺灰っていうんですか、ほら、なんだっけ、ね、遺灰はですね、檀家のお寺に行ってですね、返してきましたね。 そして、仏壇は、やはり仏教の何ですか、お店に、その仏壇のお店に行ってですね、あれ金かかるんだよね、すごい高いんですよね。うちの方のお寺もそうでしたんですけど、まあ、そういう方法もあるわけです。あるいは未信者のその親戚の人にもう返してしまうとという方法があります。あるいはもちろんダイレクトに直接ですね、ゴミ箱を火で燃やす、それもそのご本人の両親の中で構いません。でも周りの人に気をつけてくださいね。それをやってるのを見られたらちょっとね、原理主義者だと間違えるかもしれませんけどね。まあでも私はここの言葉ですね、死人については死人に、彼の中の死人に葬らせなさいと。そして大事なのは今のこういうことじゃなくて、あなたは出て行って神の国を広めなさいと。ここがね、この家の事柄で思い煩いによってですね、妨げられる、この幻が曇らせられてはいけないということになるわけなんですね。で、61節、別の人はこう言った、主よ、あなたに従います、ただその前に家の者にいとまごいに帰らせてくださいと。するとイエスは彼に言われた、誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。これ分かります？手に隙をつけてからね、後ろを見るとどうなっていくかというとね、こうやっていくとどんどんね、これせっかくこのあぜを作るじゃないですか、それがね曲がってっちゃったり、直線にならないで、だから一度でやったらこれずっと集中してですね、前向いてないとまっすぐにできないわけですよ。っていうのが、まあ、私たちね、農耕社会じゃないので分からない説明でも、彼にとってはもう当たり前に分かる、その話聞いたらすぐ分かるような、まあ、例えなんですけどね。いとまごいに帰らせてくださいと、これね、エリシャがやりました。エリアの弟子になるときに、覚えてますか？まず挨拶しに行ったんですよ。行っていいですかって聞いたら、勝手にしなさいと、なんで私に聞くんだみたいな感じで、でエリシャ行ってから、そしてエリアについてたんですけども、なんとイエス様はそれさえもちゃうだろうとおっしゃっているんですね。やはりここでもただその前にっていうこの条件なんですよね。ね、私クリスチャンになりましたって言ってね、それ言うことありますよ。でもですね、親に認めてもらわなかったらクリスチャンにはなれない。いや、これはまさにここの言葉ですね。優先順位が違うわけですよ。後ろを振り向いてはいけません。一度イエス様に従っていく、イエス様の弟子になっていくと決めたら、ああちょっと家のことがあるから、もう後ろに振り向いてはいけないんですね。もし興味がありましたら、ノアというゴスペルグループのですね、もう振り向かないですね、これをですね、ひらがなでもう振り向かないっていうに検索したらですね、出てきますので、Google でもう振り向かない、もう振り向けない、もうつぶやかない、もうつぶやけない、イエス様と共に歩む日々はもう輝いているですね。まさにその通りです。イエス様と共に歩む日々を始めたらもう振り向けないんですね。で、これが自分を捨てて日々自分の十字架を追っていくということであります。小さき者たちを受け入れていくこと、他の人たちを受け入れていく寛容さ、怒りやその裁きを下すことから愛を持って使えることに集中していくこと、そしてイエス様に従っていくことを優先させていくことですね。これからどんどんいろんなことが起こってきますけれども、お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に今日の学びを感謝します。イエス様に従う道を教えてくださり、ありがとうございます。神様の働きが起こされたからな、逆に私たちは誇り高ぶって、この弟子たちのようになってしまう愚かな者たちであります。主よ、しかし今イエス様の戒めをたくさん与えてくださったことを感謝します。戒めは私たちにとって本当に癒しになります。そして本当に慰めになります。感謝いたします。どうか私たちをこの残る1週間も、あなたのこの道の中に歩ましてくださいますよう、守っていてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。